大鉄地戦中の字を、大鉄地戦の中の事柄を教官に移せば、その教官の寮も第一鉄地戦の裏にたくさんいるであろう。大地の中のことを書写すれば、その教官も大地と同じぐらいの量がいるであろう。中戦世界、小戦世界、あるいは四天下、あるいは大海、あるいは趣味戦、あるいは地点の宮殿、四階の空母天の宮殿、指揮会の宮殿、無指揮会の宮殿、そういう世界中の真理を経典の中にいちいち書き記すならば、その経典の量も大千世界、三千大千世界の量に等しいほどの共感がいるであろう。この宇宙の中の真理を経典に書き記すとしたら、膨大な経典がいるはずである。おそらく説明をしていけば、大千世界中の真理を紙に書こうとしたら、大千世界よりもより以上の紙がいるはずで、しかもその膨大な紙に書けばどのくらいの量になるかわからんような、この大宇宙の真理が、大宇宙の真理がたった一粒の消し粒のような微塵の中に全部収まっておるというのだ。一微塵のごとく、一切の微塵も皆また核のごとしだ。大宇宙の真理を説明しようと思えば、大宇宙に等しいほどの紙の量がいるであろうが、その膨大な真理が実は一原子の中にちゃんと入っとる。一原子を分析して、一原子の中の真理がわかるならば、大宇宙の中の真理が全部わかるはずだよ。大宇宙と言うてみたところが原子が集まっておるのに過ぎんのだから、一つの原子の真理が分かれば全宇宙の真理が分かるはずで、一つ一つの原子の中に全宇宙の真理が含まれておるはずである。ちょうどそのようなものである。我々の心の中の知恵が開けるというと、その中に全宇宙の知、真理がことごとく収まっておることがわかるのである。時に一人あり知恵妙達にして、症状の天元を具足し成就す。ここに悟りの知恵、如来の知恵を得得した人があって、悟りの眼を開くならば、症状の天元を開くならば、症状の天元を具足し成就するならば、この共感の微塵の中に、うちにあってもろもろの主情において勝利役なきを見て、症状の天元が開けるならば、その眼の中に全宇宙の真理を見通す知恵があるな。そういう知恵が開けないと、知恵の目が開けないと、せっかく知恵があっても消し粒の中に宇宙の真理がこもっておってもわからないと同じことで、消し粒の中に大宇宙の真理がこもっており、原子の中に大宇宙の真理がこもっておっても、その消し粒を開かなければ、原子を 分析しなければ宇宙の真理がわからないようにだ。一切史上の中に仏の知恵が含まれておっても、その眼が開けないというと真理を見ることができんので、この共感の微塵の中にあって、もろもろの史上において勝利やき泣きを見て、すなわちこの念をなす我まさに精進力をもってかの微塵を破り、この共感を出だして一切史上を尿約することを得しむべし、微塵の中に真理の共感がこもっておるが、その微塵を破って共感を出さんことにはみんなに真理を見せることができんのである。なんとかその微塵をぶち破ってみんなに真理を見せてやりたいと、こう眼の開けた人が考えられるであろう。そこで方便を起こしてかの微塵を破り、この共感を言い出して、もろもろの試乗をしてあまねく尿薬を得しむ。そこで方便力を持ってその微塵を破って、その微塵の中から三千大千世界大宇宙のような共感を引き出して、それを一切史上の前に見せて一切史上を救っていこうと、こう悟りを開けた人は発願されるであろうと。釈迦牟尼世尊はそう考えになったのである。一微塵のごとく一切の微塵もまさに知るべしことごとく叱ること、一つの微塵だけではないあらゆる微塵の中から一切の共感が出てくるということがおのずからわかるであろう。仏師如来の知恵もまたまた格のごとし無量無下ことごとくよく一切の史上を利益して具足して史上の心中にありた。ちょうどそのように如来の知恵も、如来の広大無限な知恵もまた格のごとくである。無量無下欲あまねく欲一切史上を利益して具足して一切史上の心中にあり、一切の微塵の中、一つ一つの微塵の中に共感が入っておるがごとく、如来無量無下の知恵も一切史上の一念の中に収まっておるので、史上の心中にあり、ただもろもろの凡愚妄想執着して淵深くにして利益することを得る。せっかくお互いの体の中に一念の念の中に如来の知恵という広大無限な共感が入っておるのに、お互いが妄想執着があるがために、その自分の心の中に収められておる大共感を自覚することができんのである。その利益に預かることができんのである。微塵を破って大共感を出だすがごとく、お互いの一念の念の中から如来の知恵を一つ引きずり出さなければならんはずで、その時に如来無生下生上の知見をもってあまねく北海の一切史上を感じて、しかもこの言をなさ、来なるかな来なるかな、このもろもろの史上いかんがして如来の知恵を具有して、愚痴迷惑して淵不見なれた。そこで釈迦牟尼世尊が無生下生上の知見悟りの眼を持ってあまねく北海の一切史上をご覧になって仰せになるのにだ。来なるかな来なるかな、このもろもろの史上だ。 その一切衆生が迷いの凡夫がただ自分の欲だけで生きておる凡夫がその欲が満たされんと腹を立てせっかく手に入れた楽しみを失うと愚痴をこぼし頓陣地の三毒煩悩妄想天道執着のこの衆生が生まれながらにして如来の知恵を皆持っておるということは気なるかま気なるかな実に不可思議である実に尊いことであるしかもその天道妄想のために自分の持っておるその大事な宝を知らない不知不見である自分にそういう尊い立派な知恵のあることがわからない我まさに押しうるに衝動をもってそうして長く妄想執着を離れ自ら心中において如来広大の知恵と仏と異なることなきを見ることを得せしむべし何とかしてこの一切衆生に妄想執着を離れて明明の体の中に如来と少しも違わん仏と少しも違わん広大無辺な知恵のある方そういう知恵のあることを一つ知らしめてやりたいものである。微塵を破ればその中から大宇宙の真理が出てくるよ。一つの原子を破壊すればその中から広大無限な共感が出てくるように、お互いが悟りの眼を開けば。検証の眼を開けばその中から仏の知恵が出てくる今この三界はことごとく我がうなりそのうちの衆生は皆これ我が子なりこの全宇宙がわしの世界でわしのうちでその中に暮らしておる者はみんなわしの子供じゃ憎い者は一人もおらんそういう知恵が、そういう仏の知恵が検証をするというと出てくるので。検証をせんからわからんのである。検証さえすれば、眼さえ開ければ、一念の念の中に、一念の念の中に十方世界が開け、三世過去現在未来の世界が開けてくる一念心の中に三世十方世界が開けてくるとそういう悟りが開けさえすれば我々凡夫がこのままで仏と同じことであるそういう悟りを一つ開かしてやりたいものだと法釈牟尼世尊はお考えになったのですなわち蚊の衆生をして衝動を集中せしめて妄想を離れしそこで一切衆生をして正しい道を修行させる座禅を修行させるなど直視妊娠検証成仏の道を修行させるなど衝動を修行させて妄想を離れし妄想を離れし妄想を離れんことには検証はできんのである妄想さえ離れればそこにちゃんと仏性が自覚されるはずである雲がかかっておるから月が現れんな雲さえ晴れれば月はそこに輝くのである 何でも一つ妄想を離れなければ、その妄想を離れる修行が禅というものである、座禅ということである。公安三昧になって全身全霊を打ち込む、ブーブーブー、三昧になっていくさえすれば妄想はおのずからなくなるはずである。妄想を離れ終わって如来無量の知恵を聖徳して、その妄想がなくなれば雲が晴れて太陽が輝くごとく月が現れるがごとく、なるほどなるほど、ここが本当の自分の世界だったか、こういう心境があったのか、今まで気がつかなかった、こういう明るい世界が、こういう広々とした世界が、これが如来の知恵というものであったのか、ここが本来の面目であったのか、検証ができるならば手の舞い足の踏むところを知らずだ。嬉しくて嬉しくて仕方がないはずで、一つその妄想を離れんことにはいかん。と一つ妄想を払いのけていくと、最後に無地だけになる。天地の勘ただ無地だけになる。がまだ妄想がなくなったとはいえ、無地という大きな妄想がある。その無地という大きな妄想をもうもうとやっていくというとだ。ムーむー言うておるうちは悟りじゃね、なんぼ力んできても悟りじゃね、そりゃ妄想の塊だ、何にもわからん真っ暗。そのムーむーをぐんぐんぐんぐん押していくというとだ、それはまるでトンネルへ入ったようなものだ。何にもわからん、ただムーむー言うとるだけ。そのムーむー言うておるやつが最後のトンネルの最後の壁をゴツンと割ると、向こうへスカーッと突き抜け、そこで検証ということになるのだが、ムーむー言うとるうちはまだ検証じゃない。なんてもそれをぐんぐん押して、その無の壁をぶち破って、そこに明るい世界がパーッと一つ開けてこなければならんはずで、なんてもその妄想を押しの一手だ、ぐんぐんぐんぐん押していかんことにはいかん。その妄想をぶち破るというと、最後の壁をぶち破るというと、そこで如来無量の知恵を聖徳して、一切史上を利益し安楽ならしむだ。もうその壁がぶち破れれば、今この三階はことごとく我がうなりだ、この世界がそのまま俺の世界、もう終点に着いた、人生の終点に着いた、行き先はもうない、安楽ならしもだ、これ以上安楽なところはないな。一切史上を利益し安楽ならしむ、なんでも一つみんなを悟らしてやろう、検証をさしてやろう、仏にしてやろうと、こう釈迦牟尼世尊はじめ祖師方がお骨折りくださっておるのである。なんでも一つみんな検証をせんことにはいかん。小さな原子を叩き破るとどえらい力が出てくるということだが、原子を破壊するというと大変なエネルギーが出てくるということだが、お互いがひとたびこの妄想の殻に囲まれてよ、 妄想執着の殻をかぶっておるお互いの仏性という原始を、その妄想執着の殻を叩き破ると中からどえらいエネルギーが出てくるので、そういうエネルギーを一つ発見することが見性ということで、仏道というもの、善というものである。そういう大歓喜を得んことにはいかん、そういう喜びを得んこと、検証をして、手の前足の踏むところを知らずという喜びを一つつかまんことには、なんぼ公安を数えたって同じ形。そう思って中三帝も神道帝もなんでも一つ信仰検証をせんならんと、こう一つ眼神を動かし、俺でもやれば検証できる、有名の修行のためには成仏一年にあり、下体の修行のためには涅槃三義にわたる、有名心を奮い起こしていけば一年で成仏できると、こう一つ信じて眼神を持って骨を折ってもらいまするよ。一月九十日の間、ほんの一日のよう、ほんの一座のよう、もう九十日済んだかと、こう一つ改正の時に初めて気がつくような公安三昧の九十日を一つやってもらうんだよ。そう思って一つ骨を折ってもらいます。はい、尊重を怪我しました。また円楽両義教に曰く、善男子一切史上皆円楽を称することは全知識に相いかの所作の因地に法因地の法行による、その時に集中するに、すなわち頓然あり、もし如来無常菩提小修行の道にあえば、今時代償なく皆仏化を上手と、もしこの像を上善と欲せば、まずすべからく大神婚をぐすべし、何をか神婚といういわゆる諸仏の心象及び無量の知恵本来不足することを信じ、今に大小なく気に一度なく修する者はすなわち売ることを信じ、上力の軸するに従ってもろもろの元凶あり、誤って正語とすれば二条下道の部類に出することを信じ、時たりこう見つれば仏性とんに厳然して、地下分別をからざることを信じ、仏性とんに厳然すといえども、修士にまみえず十巻を通らずんば一生を誤り終わることを信じ、十巻を通わし修士に通達すといえども、我が週末の工場の差し別に障害あることを信じ、差し工場の一尺数を売るといえども、おのおの利潜に従って力有等しからず大いに司祭あることを信じ、市場の一時最も道理あり、努めて小獣を継いで古府すべからざることを信じ、客家より去って少々ただこれ陽道の一方なることを信じ、工場の一尺数を提示して将来に流布して断絶せしむることなきを信じ、格のごとく欠場心を生じ終わって大誓願を発すべした。また円楽両義教に曰く、詳しくは大方向円楽しだら 女児経というので、一般に円覚経と呼んでおるので、円覚経の中にまた示されておるのに、善男子一切史上円覚を称することは全知識に相いかの所作の因地の法行によると。一切史上が円覚を称ずること悟りを開くのは円満なる自覚を称護すること、一切史上が悟りを成就するには全知識にあいて良い指導者に仰て、正しい悟りを開いた正しい伝統を継いだ良い指導者に仰て、かの所作の因地の法行に全知識に仰て、そしてその自分の修行の遺憾によることである。命名の所作の因地の法行によると、それぞれの全知識について修行をしていく、その修行の良し悪しによって悟りが開けるので、その時に集中するに、すなわち頓然ありと、その修行をしていくのに南頓北禅と言われるのである。一遍に悟りの開けるものと順序を追うて悟りの開けるものと、それぞれある。それは法に二つあるわけではないが、その人の気根によってそういう別が生じてくる。もし如来無常菩提小修行の道にあえがれ、無常菩提小修行の道とは我が禅門で、釈迦牟尼世尊の正統を継いだ真実見性の修行の道に従って修行をするならばだ、今に大小なく皆仏化を成就だ。既婚の小さいものと大きいものと、一遍に悟れるものと次第に順序を追って悟れるものと、それぞれ気根は違うけれども、その区別にかかわらず、大小にかかわらず、皆仏化を成ずることができるという。もしこの道を上善と欲せば、まずすべからく大信根を具すべし。円覚経にはそうお示しになってや、華厳経には一切史上がことごとく如来と少しも違わない仏性を持っておるとお示しになって、修行をすれば必ず仏化を得ると、こうに円覚経にはお示しになっておるので、そこで仏道を成じようと思うならば、悟りを開こうと思うならば、真実の自覚を成就しようと思うならば、まずすべからく大信根をぐすべし。華厳経にお示しになっておるところ、 円覚経にお示しになっておるところ、如来のお言葉に嘘はないはずであるから、ここに一つ大信仰をぐすめした。修行を成就するのにはどうしてもこの信ということが大切である。臨済禅師も病不自信のところにありと言われておる。自ら信ずるところがないというと道は成就しない。仏法の大会は信をもって納入となすと個人も示される。道を成就する第一に大切なことは信ということである。個人も道を成就するのには三つの大事な要素がいると示されておる。まず第一に大信根である。法を信じ、主を信じ、自らを信ずる。次には大義断である。疑いを持ってかからなければならない。仏法が無常の真理だと信じて、しかもその仏法の中に自分の理解のできないことがあったら、そこに一つ疑断を持って、大いに疑ってかからなければなら、大憤し、大いに志を立て、釈迦なんぴとぞ、我なんぴとぞ、必ず修行を成就してみせると、こういう奮発心がなければ道は成就せんと個人も示されておるのであるが、まず第一に信根ということ、道を信ずるということ。仏法が最高の真理だと信ずること、その信ずるということに、ここに十箇条を挙げて東嶺和尚が示されておるので、信ということを詳しく分析をしてみるというと、こういう十箇条になると言われるの。いわゆる諸仏の心性および無量の知恵、本来不足することを信じて、三世諸仏がお悟りを開かれたその仏性というもの、三世諸仏の無量の知恵、そういうものが本来明明に備わっておると一つ信じなければならない。釈迦牟尼世尊と少しも違わない仏性、達磨大師とも祖師方とも少しも異ならない立派な仏性が人々に備わっておるということ、生まれながらにして備わっておるということ、これを信じなければ問題にならんはずで、花の種をまくようなもので、小さな種の中に必ず芽を出して花を開く。真実がこもっておると信じなければ花の種をまけるはずはない。ダリアの球根を植えるにしても、この芋のような、この汚い塊がやがて来年には芽を出して大きな花を咲かすと信じなければ、球根が植えられるはずはない。 お互いが自分の中にいつかは悟りが開け、立派な仏性というものが本来備わっておると、こう信じなければ修行にかかれるはずは、今に大小なく気に一存なく修する者はすなわち得ることを信じ、人間の器には大きい器もあり小さな器もある。大きな働きをでのできる器量の大きいものもあれば、たとえ悟りを開いても大きな仕事はできないと思われる小さな器もある。霊に瞬発なものもあれば鈍いものもある。人間の個性には大小があり地鈍があるけれども、修する者はすなわち得ることを信ずる。修行さえすればどんな鈍根のものでも、人が3年で行くところを10年かかるかもしれんが、修行さえすればどんな鈍根なものでも必ず悟れると信ずる。どんな小さな器のものでも悟りを開けば、悟りを開けばお釈迦様と同じ境地にまで達することができると、こう一つ信じてかからなければならん。上力の熟するに従ってもろもろの元凶あり誤って正午とすれば、二条下道の部類に出することを信ずる。座禅をしてだんだんと上力が熟してくると、三昧が熟してくると、精神が統一してくるというと、もろもろの元凶あり、いろいろ変わった事件が起こってくることがある。遠いところのものが見えたり、明日のことが頭に分かったり、人の腹の中まで見透かれたり、人の病気が治るか治らんか直感で分かったり、一つの奇跡のようなものが精神が統一されてくると出てくる。しかしそれは一時の現象であって、誤って正午とすれば二条下道の部類に出することを信ずる。そういう変わった心理状態が悟りだなぞうと思って、そこで尻を据えてしまうというと、天理教も同じことになってしまう、大本教も同じことになってしまう。二条下道の部類、奇跡が宗教のように誤解されてくる。そういうところに落ちてはならん、こう一つ信じてかからなければな。禅定が熟してきて、どんな変わった心境が起こってきても、それは悟りではないと、こう一つ信じてかからねばなら。時いたりこう見つれば仏性とんに厳然して、知恵分別をからざることを信ずる。そこで三昧が熟し、修行が深くなってくるというと、仏性をとんに厳然して、はっきりと検証ということができる。その検証ということは、こちらが求めんでも向こうからやってくるので、 思わんところで悟りというものが手に入るのであった。知恵分別をからざることを信ずる。ああだろうかこうだろうか、こうしたらああなる、ああしたらこうなる、そういう頭で考えて悟りというものが開けるものじゃないということを一つ信じなければ、知恵分別を捨てて三昧が熟し、一年の念もなくなる、そういうところへ行けば、ほんのちょっとしたこと、ちょっとした弾みで検証ということがそばにできるのである。お釈迦様が明けの明星を見てお悟りをお開きになった。明星は何万年も昔から照っておる。お釈迦様も毎朝見られたはずであるが、30歳の12月の8日の朝、ふっと明星を見て悟りが開けたということは、別に明星に意味があるわけではない。ふっと明星を見たとわずかな動機で悟りということがそこに起こってくるな。白隠和尚が鐘の音を聞いて悟って、鐘の音は毎日鳴っておる。白隠も毎日聞いたはずで、ただ全成力が熟した時に鐘を聞いた、そのちょっとした弾みで悟りは開けるというもの。霊雲が桃の花を見て悟った。桃の花ぐらいみんな見ておる。霊雲も見ておる。しかし全成力が熟した、そこに桃の花を見て骨念として悟りが開けたのである。悟りというものは予期して得られるものではないのである。風船玉を膨らますようなもので、いっぱい風船玉が膨らんだら、何かにちょっと触るとポーンと破裂するはずである。触ったものが何であっても構わん。膨らますだけ膨らませば必ず風船は破裂するに決まっておるな。無念無想になり、三昧になり、無自三昧になって、心の中に一念の念もなければ、何かに触れたはずみにポカーンと悟れるのである。悟りというものがいつどこで手に入るかわからんのだから、お互い油断をしてはならんのに。禅道でいくら三昧になって修行しても悟れるものじゃない。作務をしておっても、道を歩いておっても、三昧の工夫をせんというと、どこで悟りを開くことができるかもしれない。仏性をとんに厳然して、思いもよらんところでポカーンと悟れるのだ。昼夜に定勢して寒暖なければと、開けてもくれても立っても座っても休みなしに考案を念呈していくということが大事なことだ。頭で考えては悟れ、頭の中に知恵分別があるうちは決して悟れないと、こう一つ信じてかからねばならん。仏性頓に厳然すといえども、終始にまみえず従官を通らずんだ、一生を誤り終わることを信じて。 仏性が頓に厳然してたとえ検証をしたという手も、たとえ悟りが開けたという手も、立派な修士にお目にかかって、立派な師匠にお目にかかってうまく指導をしてもらわんというたで、その悟りを傷つけないように、脱線せんようにうまく育ててもらわんというた、一生を誤り終わるな、一生を誤り終わる、いわゆる野狐禅というやつになってしまうな。俺ほど大きな悟りを開いた者はね、悟りを開いたら何をしても構わん、天上天下唯我が独尊だ、一生を誤ってしまう、妙言の修士にお目にかかって、全知識にお目にかかって、その悟りを叩いて叩いて叩き上げてもらわんといわ、重感を通らずんだ。何頭何下という石章を通ってこんというと、その悟りが本物にならんというので、その悟りが本物にならんという。発電所で電気が起こってもだ、その電気を立派な設備でその電流を蓄えんというと、その電流が火事を起こしてしまう。せっかく発電所で起きた電気が雷と同じようなことになる、自分を焼き人を焼いてしまう。検証は発電所で電気が起こったようなものだ、電気が起こったからというてそのままほっといたらこんな危険なことはない、悟りが開けたからというて野放しにしておいたらこんな危ないことはない、一生を誤り終わるだ、天下に怖いものはない、恐ろしいものはない、何やってもいい、そういう野狐禅になりかねんことを一つ信じておらにゃいかん。重感を遠橋修士に通出すといえども、我が衆松後工場の差し別に障害あることを信じ、全知識につき大修士について南東南下の重感を遠橋五位重重金と修士の奥義に通達しても、なおその上に、なおその上に松後工場の差しというものがあるというか、その悟りを一つ忘れて、悟りの奥義まで極めて、しかもその悟りから抜け出してくるちょっとした呼吸があるというか、工場の差しだ、修行の奥まで極めて、その奥まで極めるというと、もう修行すべき何者もない、修行さえもない、御領道見事だ、悟ってしまったらまた元の凡夫に帰ってくる、日天水修をしていく、解答土面をしていく、そういう工場の差しというものがあって、別に障害あることを信ずる、そこに達人の境界というもの、完成された人間の在り方というものがそこにあるということを一つ信じていかなければならない。 南東南下五位重々金と修行をして、その修行にいつまでもこだわっておるようなことでは本当の修行でないのだ。奥には奥があるということ、上には上があるということを一つ信じてかからねばならん。差し工場の一尺数を売るといえども、おのおの利潜力利潜に従って力有ひとしからざること、ひとしからず大いに司祭あることを信ずる。その工場の差しというものを手に入れて大事良筆したと言われても、おのおの利潜に従って力有等しからずだ。その人その人の働きというもの、実践というもの、力量というものは同じようなわけにはいかんのである。同じ師匠について同じ修行をして同じ因果をもらったという手も、その人その人によって力量が違うというか、なぜ違うか、どうしてそういう違いが出てくるか、力有等しからず大いに司祭あることを信ずる。たとえ悟りが成就しても、その悟りにふさわしい働きができるかできんか、そこに大事な問題が一つあるということを一つ信じなければならん。地上の一時最も道理あり務めて小獣を継いで克服せざらん、克服せざらんことを信ずる。地上の一時で大事良筆をすれば、師匠の法を継がなければならんのである。一度は本山の八頭へ出て師匠に向かって師匠の功を説かなければならんのである。その師匠の功を説くということがなかなか大問題であるということを一つ考えなければならんというの。高家尊称が三将にも法を継がず、大閣にも法を継がず、しかず人材戦士のために功を念前にはと高家尊称が言われておるようなもので、地上の一時最も道理ありと努めて小獣をつい、正しい伝統の法を継いで、その法を継いだ以上は師匠の徳に背かんように、伝統の祖師方に背かんように、そう一つ心がけて午後の修行をしていかなければならんものだと、こういうことを一つ信じてかからなければならない。地上の一時最も道理屋に努めて小獣を継いで国すべからざることを信じ、却下より去って少々ただこれ陽動の一方なることを信じて、師匠の法を継いで大事良筆したと言われても、それで万事が終わったわけではない。 着火消火、死ぬまで、死ぬまでではない生まれ変わり死に変わり、着火より去って少々、ただこれ余道の一方なることをし、その得得した大法を、その自分が極め尽くした道をどこまでも養っていくというか、少年相続をしていくというか、少々せせこの大法を養い育てていくということが人味来災のお互いの行であると、こう一つ信じてかからねばならん。却下より去って少々、ただこれ余道の一方なることを信じて、修行が済んだからというてもそれでいい気になってしまうべきはずのものではない。もう考案を学び尽くしたから、もう明日から楽になったというべきはずのものではない。学び得たところを練り返し練り返し養っていかなければならない。工場の一弱数を提示して将来に流布して断絶せしむることなきを信ずる。その大法を手に入れたならばだ、その大法を我が物にし得たならば、たとえ一個半個でも信仰農僧を育てて将来に流布して、釈迦牟尼世尊から2500年も続いてきた三国伝来のこの大法を滅びないよう、信仰一個半個のためにこの大法を伝えて将来に流して、この大法が断滅をしないように、法が滅びないように、一つこれを伝えていかなければならんと、そういう責任が、そういう責任が人々にあると、こう信じて修行にかからなければならんと。格のごとく欠場の心を生じ、終わって大誓願を起こすでした。こう実家上の心を欠場して信念を固めて修行にかからなければならん、願心を起こしてかからなければならん。何でも一つ皆この信念を持たなければならん。お互いの修行をしておるこの全貌が、この大法が釈迦牟尼世尊の着流であるというか、消灯であるというか、世界一の真理であると一つ信じなければ、信ずればお互いが必ず悟りが開けると一つ信じなければ、悟りが開けてもなおその上に業の修行があるということを信じなければ、その業の修行が成就しても修行は死ぬまでのものだというか、生まれ変わり死に変わっても捨ててはならんというか、しかもこの大法を自尊の者に伝えて永遠に将来に伝えていかなければならんものである、こう信じて修行にかからなければならんというのである。容易ならん方である。みんなそれぞれ一つ大願心を振り起こして修行にかかってもらわなければならんと。 軽々に。早くお寺へ帰って住職でもしたいというような、そういう軽々しい心持ちで修行にかかってはならん。人間はそれぞれの因縁があるから、明日でも師匠が死ねば帰らんならんかもしれんが、過答した以上は誓約書を納めて、賛同した以上は命名が一つできてもできんでも修行を成就して大法を受け継いで、この大法を守っていかなければならんと。みんな修行を成就することが必ずできるのだ。大事良質せずんばこの山を下らずと、こういう一つ願心を持って修行にかかってもらわなければならんと。東霊禅師が親切に注意をされてあった。はい、仏上心を生じ終わって、大誓願を発すべし、いわゆる検証大徹せずんば必教して救せずと誓い、むしろ要望に陳臨すべくとも、一年の対応生ぜずと誓い、むしろ地獄にいるとも諸法の凶悪を受けず、ないしもろもろの元凶を止めて二条下道の剣に出せずと誓い、天正もし徹せば長く菩薩の行を起こすべしと誓い、仏祖の根拠いちいち明瞭ならずんばおかずと誓い、工場の差しに徹せずんばおかずと誓い、仏祖の力有に等しからざればおかずと誓い、卑劣の心を生じて修復恥ずかしめずと誓い、不実の心を差し挟んでしかも人情に頓着せずと誓い、一個良個心象の首相思想を多出しで修復をつがしめもって仏祖の恩を報じ、及び少々せせ菩薩の行を行じて必教して一切修行を土人戦と誓う、格のごとく大誓願を発し終わって、諸仏の誓願をもって己が誓願となし、祖師の修行をもって己が修行となし、通願別願意に任せて発揮して、一日に混沌し時事に周囲せよ、例えば風鈴の欲大事を辞するがごとく大願の風鈴欲仏地を辞す、例えば順風に船をやるがごとし発祥の大会に般若の修行あり、もし大願の地風にやらずんばついにどうずることあたわず、万事が中路にして三条の神に滞在し、下道の剣に出し、仏祖の縁言を極むることはたわざる者は眼力卑劣なるがためなりた。神ということに十箇条を掲げられたのである。その十箇条が信じられたならば、人が皆三世諸仏と少しも変わらない知恵特創を具有しておる。修行をさえすれば今に大小なく木に一度なく必ず検証ができると。 を一つ信じてかかるならば、そこで大誓願を起こさなければなら、願心を一つ起こさなければなら、いわゆる検証大徹せずんば必教して窮せずと誓い、人々の心に仏と少しも変わらない立派な心があると信じたら、その心を発見せずにはおかんと一つ誓っていかない。人生の目的